イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
なんか道路の音がすごく耳に入ってきて、布団のずれる音と山手通りの音だけが僕の恋人でした。
池田です、よろしくお願いします。
芥川賞ですね、どうしたんですか。
芥川賞みたいって芥川賞怒るよ徒党を組んで芥川賞たちが怒ってくるよ。
純文学っぽいですね。
どうしますか。さあ、というわけでですね、はい、種ラジオではですね、はい、イベントの種になることを、はい、模索してるわけですけど、
そうですね、毎回、
はい、今回は、はい、体験の種ということで、はいはい、いろんなことを体験してそこから種拾おうぜと、
ですです、
はい、いうことで
拾っていきましょう、
はい、今回は私池田の方が、はい、行ってきたイベントについて、はい、ちょっとお話をしたいと思います。
お願いします、
はい、イベントがですね、はいはい、誕生40周年記念、はい、プレイスペースインベーダー10という
10、はいはいはい、はい、
ものでして、はい、六本木ヒルズ、
はい、
六本木ヒルズの、はい、展望台、
はい、
ここで、まあ、いろんな展示がやってるんですけど、うんうん、ファイナルファンタジーとかね、はい、ジブリとかいろいろやってたりするんですけど、で今回はその展望台の場所で、
はい、
行われてる、うん、まあ、ちょっとお遊びみたいな、うんうんうん、展示なんですけど、うん、ちょっと友達と、
はい、
僕にも友達がいたんですけど、
いやいや知ってますよ、もちろん
行こうぜって話で、
いらっしゃいます
って話で、
いらっしゃいますわ、はいはい、
その1978年、
はい、
まあ、インベーダーブームっていうのがね当時あったと思うんですけど、
はい、
そういう時代を経て、はいはい、40周年ということで、
40周年なんだ、
そう、なんか六本木ヒルズの上で、
はい、
インベーダーゲームがどでかいスクリーンでできるっていうだけの理由で、
は
い、
上ってどこですか。あの、そっか、展示スペースか。
なんかね、あの森美術館もあるんですよね。
あります、あります。
森美術館って別で、はい、あの展望台普通にあるんですけど、
あります。
展望台のな、はい、このぐるっと回遊するような展望台になってるんですけど、はい、そこに、はい、あのインベーダーのいろんなブースが置いてあって、っていうだから、まあ、展望料金を払うとインベーダー の、はい、あのアトラクションが6つぐらいあったかな、結構いっぱいあったんですけど、それが体験できると。
ほうほうほう。
で、日が落ちてからのイベントになってるんですけど、メインは。なんでかっていうと、はい、インベーダーってみんな知ってます？
みんなかどうかわかんないですけど、僕は一応知ってはいます、
まあ、知識として。小さいその放射、なんか弾を撃つ機械が下にあって、 それがまあ左右に移動するんですよね。
そうですね。
でその左右に移動する上の方からは、はいはい、まあ、インベーダーと言われる、はい、まあ、まあタコ型風なものが、
そうですね、エイトビットで描かれた、そう、
あの徒党を組んでて、はい、でまあ、ちょっとずつ右へ左へずれながらどんどん降下していくんです、
降
りて、
はい、侵略していくんですね。
で、まあ、それをあの下から撃って、はい、早い段階で全部なくしたら勝ちなんですけど、はいはい、ギリギリまで来ちゃうと、うん、まあ、自分の領土まで占領しちゃうから、はい、まあ、だからその上から降りてくるまでが勝負っていう、うん、まあ、ゲームなんですね、はい、で中には上に UFO がいたりして、うん、これが高得点だったりとか、
うんうん、
もう当時はこれがめちゃめちゃ流行ったらしくて、
はいはい、
そのだからお金をさ、その喫茶店の中でね、うん、あのインベーダーゲーム機を置いてあって、はい、そこにこうお金をバッと積んで、はいはいはい、ずっとやり続けるみたいな大人が大発生したらしいですけど、で今回はその画面が、まあ、あの喫茶店のさテーブルみたいなやつじゃなくて、
はいはいはい、
六本木ヒルズのその展望台の、うん、壁面、
壁面
にドーンと
内側の、
はい、だからその先には東京の夜景が見える、
あっちか、ほうほうほう、そのところに
そういうことになって、
あ、すごい、
はい、でしかもそれを、全10人がプレイヤーとなって、
はい、
なんかその放射台が10個あって、はい、10個がこう左右に動いていると、
は
い、
それ手元のゲームあれでコントロールするとか自分で動くとか、
いやだからコントローラーは、はい、あのあれですよ、ちっちゃいのが10個わっと並んでて、
うんうんうんうん、
でその巨大な画面を見ながら、はい、まあ、上から襲ってくる巨大なインベーダーたちを倒すっていう、
は
い、でまあ、なんかね基本的には最後までいけるんですけど、うんうん、であのその10人のうち何人が、はい、誰が一番点を取れたかっていうのが、うん、まあ、一応あの勝ち負けの、
なんか賞品とかもらえるんですか。
特にそういうのはないんですけど、うんうん、でもね、もうそれだけで全然面白いっていうか、
へ
で冷静に考えると、はい、あ、まあそんなね 買ったぐらいで、うん、どうってこともなきゃ、はい、まあ、ただのインベーダーですから。
インベーダーゲーム本当にあれですもんね、昔ながらの8ビットのあれが落ちてくるのが大画面 で、まあ、
グラフィック自体はちょっと、はい、あの新しくなったり、
なって
まあ、どでかいものが出てきたりとか、はい、いろいろ演出はあるんですけど、基本は同じなんですよ、うんうんうん、そうそうそう。であのちょっとやられると、はい、あのビリビリビリってそのタイムロスしちゃうみたいな、そういう仕様なんですけど、はいはいはい、ただ10人で、はい、そのゲームに対する教育コストもほとんどかけずに、うん、楽しんで、うん、で最後まで、続けられる、はいはい、このゲームデザインはなかなかだなと思ったりもしましたけど、うん、っていうのがまああって、はい、でそれ行って、まあ、実際の友達とやって、はい、もう本当に接戦でいや勝ったな負けたななんてことを言ってました。なんか1万点ぐらいいくと結構いいと思うんですけど、はい、最初はなんか8000点ぐらいしかいかなくて、はいはいはい、なんかちょっとその短い時間の間に攻略法を考えるとか、はいはい、そういうシンプルにゲームとして楽しいのを見つけたりとかね、
はい、それ10人なのにあんま待たずに次々っていけるんですか、2回目3回目。なんか、ね、
たまたまその日は人が、うん、まあ、多かったけど、はい、そんなに、うん、多くなくて、ついつい行けましたけど、はいはい、っていう、まあ、これがスペースインベーダーギガマックスっていうやつなんですけど、ほうほうほう、それ以外も、はい、そのインベーダーをモチーフにしたものがいろいろありまして、はい、でね、やっぱこのインタラクティブでやれるものが多いから、はい、あの例えば、インベーダーなんだけど弾のやり取りが、はい、あの自分がその反射板みたいな、アルカノイドかな、どっちかというと、うんうんうんうん、あの弾がこう壁を反射してどんどん下に降りてきて、はい、それを板でポツンって反射させると、はい、もう一回上の、ドットを消しに行くみたいな、はい、だからインベーダーとアルカノイドを合体させたみたいなやつとかがあって、はい、もうそれだからあの、あの地面に投射されてるんですけど、地面に投射されてるところに自分の足でそれを弾を蹴ると、まあ擬似的にその弾が反射するような仕様になってて、
ちょっとした AR 感がありますね。そ
うそう、まあ、タッチパネルを画面につけてるみたいな感じなんですけど、どう認識したのかちょっと分かんないけど、うん、まあ、みたいなものとか、うんうん、もうただただ連射するゲームとか、
連射するゲーム、
うん、あとそういや何がインベーターかよく分かんないんだけど連射するゲームとか、はいはい、まあ、あとはなんかその本当 VR 的に閉鎖された空間の中でなんか棒を振るとインベーダーが倒せて、それをリズムに合わせてやるみたいなものとか、まあ正直にゲームとして面白いかどうかあんまりあのよく分かんないんだけど、でもそのまあみんなでパーティー的にやるってことがなかなかそのインベーダーの当時のノリをまあちょっと拡大解釈編集して今持ってくるっていう意味では面白いのかなと思って、でさらに言うとあのこの背景として、はいはい、このスペースインベーダーの、はい、今もともとはね台頭かなんか作ったんだよね、
うん、懐かしい。
だけどあのこれは、はい、楽しむだけじゃなくてインベーダーの歴史とかも展示してあったりするんですよ、うん、どういう人が開発したとか、うん、そういうような話とかも出てきたり、うん、当時の基盤とかも飾ってあったりするんですよ、はいはい、これは、遊ぶゲーム展っていう展示が、はい、埼玉県の方で、うん、行われてたんです。
遊ぶゲーム展でいろんなゲームを連続してるの、
ゲームの始まりみたいな黎明期みたいなところの歴史から、はい、アーケードゲームからそれからファミコンみたいなものから、うんうん、ずっとゲームの歴史を、はい、実際に遊べる筐体をその場に置いてやれるっていう展示があって、うん、でその展示が、はい、まあ、背景にあるものだから、うんうん、まあ、単に楽しいだけじゃなくてそういうふうな歴史もちゃんと説明してくれてるっていう、そういうふうな、まあ、あの枠組みがあるんですよ。だからインベーダーのことをちょっと、はい、知ったりもして、うんうん、で実際体験もできてっていうのは、うんうん、なんかその六本木ヒルズの展望台で、うん、僕そういうことを企画できたなっていうか、うん、
確かに
すごい面白いなと思って。
結構お金かかるでしょうし ね、
まあ、プロモーションとしても成り立ってないかもしれないけど、うん、まあ、新作が出るって話も聞かないから、
スペースインベーダーも新作って逆に興味ありますけどね。
まあ、毎回ね、はい、大してゲーム性の変わらないあのインベーダーは、うん、時々リリースはされるんですけど、うん、そうなんか数年前にもね、はい、なんか流行ったりしたんですよ、インベーダーでね。そう、まあ、そういう、まあ、インベーダーの面白さもあるんですけど、はい、でまあ、結構盛り上がって、うん、で今回思ったこととしては、はいはい、やっぱその スペースインベーダーっていう、はい、そのまあ、ベーシックな強さっていうのがある、
はいはいはい、
これを今時のエンターテインメントに変えるっていうのはすごく分かりやすいんだけど、うん、ちゃんとその歴史も踏まえていくことによって、うん、なんか結構革新ってどこなんだとか、
はいはい、
これってインベーダーと関係なくないみたいな話も友達はしたんですけど、うん、関係ある関係ないとかっていうふうな話までできたんですよね。もちろんそのインベーダー肉まんみたいなのに置いてあるからそれを食ってどうすればいいんだっていうのももちろんあるんだけど
難しくもない
な。なんかゲーム性楽しむことって何だろうとかっていうこともちょっと見えたりするんで、はいはい、だからエンターテインメントと歴史ってのをサンドイッチみたいにしてイベントとか作れたら、うん、それすごい面白いっていうか、
うん、
あの可能な限りその元々のゲームとか、はい、まあ対象に対してリスペクトをしながら楽しめるのかなっていうか、
うん、
なんかあの新しい版と原点版が両方楽しめるみたい な,、はい、なんかそういうような感じがしたので、うん、僕個人としてはとても面白かったなということですね。
懐かしさもあるし、はい、楽しいし、いいな
ということでございまして、
はい
はい、体験のため今回は私の方から、
はい、
なんだプレイインベーダー展というスペースインベーダー展ということで、
はい、
40周年の記念イベント、
はい、
お送りしました。岩崎さん、なんか一言ありますか？
いや、
俺ばっかり喋っちゃったな。
もうやってないんですもんね。
そう、ね、1月末までなんですよ。
ああ、じゃあもうギリギリなんだ。
そうなんですよね。
行ってみたかったなと思いました、
う
ん、
まあ、またこういう機会とか、あと、遊ぶゲーム展は、はい、今ステージ2まで来てるので
面白い。
できれば3、4があるといいなと思うんですけど、
それ時代だからもうだから PS とかになってことですか、
ね、そろそろ PS とかになっていくんじゃないか。でもね、そこはちょっと駆け足も食べた、あの食ってたりもするんで、
うんうんうんうん、
果たして本当にプレイステーションとか、うん、つまりマーケティング、ね、ゲームのマーケティングの世界と、はい、ゲームそのものが融合した世界とかパラッパラッパーとかの、はいはい、もうちょっと先だよね、
はい、
そこからも結構時代が経ってるんで、
はい、
その辺を僕は見たいなと思うんですけど、まあ、それもやったら、ね、うん、ぜひちょっと行っていただきたいと思います。そこでも遊べますから、
うんうんうん、
多分やればね、
あ、そんで学べて最高じゃないですか、
はい、という話をさせてもらったよということで、
はい
はい、お相手は、私イベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。